今日も、2週間ぶりですけども話を、させていただいて心から嬉しく思ってます。
And I'm so thankful. It's been 2 weeks ago since I spoke. I'm really thankful to get a chance to speak again tonight.
今日の話のテーマは、宣教の心というテーマです。
Today's title is The Heart of Mission.
それは、イエス様の心を、表している言葉だと思います。
And that is really descriptive of the heart of Jesus.
イエス様は使命を持ってこの世に生まれてきたんです。
And Jesus came into this world. He had a
mission.
A mission. As a mission, he came to this world.
その使命を全うするために全てを捧げました。
And to complete that mission, he gave it all, his life.
最初は天の栄光を捧げました。
First of all, he gave glory to God.
イエス様は天に栄光を持っておられて、でもこの使命を全うするためにその栄光を捨てました。
In the heaven, in heaven Jesus was clothed in righteousness and he
glory,
and then he put that aside to come to earth.To complete that mission.
そして人間としてこの地上で命を捨てるまで、その使命を全うしました。
And he became a man, and he gave to that mission to his death.
その意味で、イエス様の心は宣教の心と言えると思います。
And so, therefore, I believe that we can say that Jesus' heart was a heart of mission.
ちょっとその、話について、ちょっと聖書から、3つのポイントを話します。
And with that, I'd like to share with you three points from the Bible about that.
3つとも、マタイによる福音書28章の終わりの部分に書いてあります。
And all three of those are written in Matthew 28 18-20.
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威を与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け。
And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
Teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age.
この中から一つ目のポイントとして、イエス様の優先順位ということを言います。
And the first point that I'd like to make is that Jesus is his priority.
Because、まあ、なぜかというと、イエス様はこの言葉を語っているのは自分の弟子たちに一番最後にこの地上から離れて天国に帰る前の最後の言葉です。
Because these are the words that Jesus spoke to his disciples at the end of his life, just before he was going up into heaven.
まあ、誰でも自分の愛する人に最後の言葉だと、この地上の最後の言葉だと分かってたら、一番その人に覚えてほしいことを語りますね。
And so, as with everyone, your last words here on earth, you want those to be the most important words that you are speaking to your loved ones.
まあ、今日は父の日ですけども、ちょっと父の話はしないんですが、ちょっとその代わりに少しだけ母の話をします。
And today is Father's Day, and I won't be talking about my father, but instead I'd like to change that, and I have something I'd like to share about my mother.
まあ、母は私の子供の時、7歳の時、クリスチャンになったんですね。
So my mother, she became a Christian when I was 7 years old.
まあその時から何よりも自分の家族、特に6人の子供の救いのために全てを捧げた。
And from that point on, she really wanted to relay the gospel to us, particularly us.Six children, she gave it her all that we could hear the gospel.
家のあちらこちらにいつも聖書の言葉が飾っていました。
And in our house, here and there, all over in our house was scripture verses from the Bible.
必ず子供たちの目に入るようなところですね。聖書の言葉、イエス様の言葉を飾ってました。
And so those scripture verses are placed where for sure us kids would be able to see.
最後に、まあ、私の24の時、天に召され。
And when I was 24 years old, she was taken up to heaven.
それでも、その墓、お墓のまあ、墓石って言いますかね、ある言葉を刻まれたんです。
And on her grave, the tombstone was written these words.
ヨハネの福音書3章16節の御言葉です。
And it was from the Gospel of John, chapter 3:16.
なぜなら、お墓に来る家族、子供たちも家族、親族、みんなにこの言葉を一番覚えてほしいという思いを込めて、墓石に刻んでもらったんです、ね。
And so she had it carved onto her tombstone because she wanted everyone, every family member, anyone who is going to the gravesite visiting there, that they would see that and be able to read that.
日本語で読みます。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
まあ、その一番最後に残した言葉を通して私たちはやっぱりそのお母さんの心の一番まあ優先していたことを分かるんですね。
So you can see from that what priority my mother had, what her first priority was.
家族の救いですね。
Salvation of her family.
でもこの聖書の言葉に日本語の訳に一人として滅びることなくという表現があるんですね。
And in the Japanese version of this, unlike the English, it says that not one should perish, but have everlasting life. That a point there, not one should perish.
そうですね。一人として、一人でもこの一人を強調しているところですね。
And so there.It's emphasizing that not one should perish.
イエス様の例え話を見るときですね、イエス様は一人の大切さをかなり強調しました。
And in Jesus' parables, you can see that he was really, emphasizing that each and every one was important.
まあ、特にルカによる福音書15章に三つの例え話全部その同じことを強調している。
Particularly in Luke 15, it talks about the parables and that can be seen there.
全部見ることはできないけども、最初はこの一匹の羊亡くされた。
And first pointing out that, that one sheep, the value of that one sheep.
二つ目は十枚の銀貨の一つなくした主婦の話。
And the other was the housewife who was searching for that lost coin.
そして三番目はイエス様の一番有名な例え話、亡くされた息子の話、放蕩息子の話ですね。
And the other is a very famous passage about prodigal son.
まあ、三つの例え話、全部同じテーマです。
But all three of those, it's the same theme.
そして同じ結論があります。
And the same conclusion.
天においては、一人の罪人が悔い改めるために99人正しい人悔い改める必要のない人よりも大きな喜びがある。
That in heaven there is more joy over the salvation of one lost soul than 99 others who are not needing repentance.
まあ、それを見るとですね、まあ、天の最大の喜びと言えると思いますね。
And so you can see that that's the most joyful thing in heaven.
一人の罪人の救いです。
The salvation of one person.
まあ、その箇所ちょっと見ますけれども、
I'd like to look at that reference from the scripture.
これ失われた一匹の羊の例え話、1節、3節から見たいんですけども、そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。
And so he told them this parable.
あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうち一匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。
What man of you having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it?
見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集めいなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。
And when he has found it, he lays it on his shoulder, rejoicing. And when he comes home, he calls together all his friends and his neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I found my sheep that was lost.
あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。
Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance.
この話を通して、イエス様は何を優先しているか、教えられていると思います。
So through this parable, you can see what priority that Jesus has.
99人の正しい、もうすでに救われている人よりも、まだ救われていない人の救 救いを優先する。
And that is that he has a priority over 99 who have already been saved to that one who has not yet received salvation.
もちろん救われた人のために喜んでおられるんですね。
Of course, he's rejoicing over the 99 who are saved.
だけどそれよりまだ救われない人の救いを優先している。
But more than that, he's putting a priority on those who are lost.
私たちはクリスチャンとして、また教会として、イエス様と同じ優先順位を持つべきですね。
I believe that we, Christians, we in the church, should have the same priorities.That Jesus has.
今あるものを守ることを優先しないで、
Not to maintain what we already have.
まだ救われてない人々を救いに導くこと。
But, more than that, to reach out to those who have not received, salvation yet.
つまり、宣教の心を優先として、持つべきですね。
So in other words, to have a heart of mission is a more important priority there.
この世の価値観とこのイエス様の価値観は逆だと思いますね。
I believe that, the values of this world compared with the values of Jesus are opposite.
もう180度反対するものです。人間の社会ではグループというか組織というか、まあ、それはどんな形であって会社とか、まあ、最大の組織は国家というものですけれども
In this world, the people put a priority on their group, their organization.
一人の人間は大切ではない。
And not the individual. They're not important.
組織が大切。
It's that organizations that takes priority.
まあちょっと極端な話ですが、私は若い時ある組織に入って今15歳の時その組織に入りました。
And it's a little bit extreme, but when I was 15 years old, I entered into an organization.
極端というのはその組織はテロ組織でした。
And actually, that organization was a terrorist organization.
なぜ15歳の少年もテロ組織に入ったか。
Why in the world does a 15-year-old join a terrorist organization?
誰も強制しなかったです。自分の意思で、ボランティア、その組織の名前は、Alistair Volunteer Force という。
No one pushed me to join this. It was from my own will, and I decided to join the UVF terrorist organization.
まあ、日本ではボランティア活動をするのは人を困っている人を助けるための意味ですね。
And UVF, the V is for volunteer. And in Japan, when we hear the word volunteer, it's for helping out and volunteering to do something good for people to help them.
その元々の意味は志願兵です。
But the real meaning of volunteer is...From your own decision to join something.
まあ、志願兵士と言ったら、volunteer soldier ですね。まあ、なぜこの話してるかというと、その組織、なぜそこに入ったかというと、彼らは私たちの国で、国と、まあ、住民を守る英雄たちと言われてました。
And so,the reason why I wanted to join such a group is because it was a group that wanted to protect the interests of our country and the people of our community.
もう歌でも近所の人みんなその人たちを英雄として歌ってました。
So even in songs there's about heroes to protect us.
まあ、少年の目から見て憧れる存在です。
And so, as a youth, it's something that I really strive or respect, want to join.
かっこいい、強い、
so cool, 英雄。Strong.
でも実際に入ったら、1ヶ月が経たないうちに、一つよくすぐ分かったことです。
And within 1 month, I began to understand one important point.
まず第一に自分たちの組織を守ってるんですね。
That was that, firstly, their focus was to protect their own organization above all else.
まあその組織に迷惑かける人を誰でも殺してしまうようなひどい組織だなと分かったんです。
And it was such a group that if there was anyone in the way of that organization, that they would easily bump them off, kill them.
まあ極端な話ですけども、会社とか国家でも同じような価値観を持ってるんです。
ButActually, when you think about it, many companies and the state, the government, believe it the same way.
そのためにイエス様が殺されたんですね。
And Jesus died for that.
あの、ヨハネの福音書の11章50節見ていただきたいんです。
Looking at John 11:50.
この言葉を語った人は、その当時イスラエルの国の最高の権威を持っていた人ですね。
And the one who wrote this or spoken of is the one who had the most authority in the Roman government.
Jewish Israeli.
In the Jewish state.
まあ読みますね。一人の人が民の代わりに死んで、国民全体が滅びない方が、あなた方にとって得策だということも考えに入れてない。
Nor do you understand that is better for you that one man should die for the people, not the whole nation should perish.
この言葉を語るとき、イエス様はちょっとその前にラザロという死んだ人を蘇らせた奇跡を見せた。
Just before this, Jesus had just raised Lazarus back from the dead.
そしてこの国家の最高権威を持っている人は自分の立場とその組織としてその国家を守らなければならないと思ってイエス様を犠牲にしますとはっきり言ってるんですね。
And so here, It was actually put that in order to save their group, their nation, that one Jesus should be put to death.
もちろんこれは神様の計画の中で、次の言葉はその人はそれを知らないままで語ったけれども、神様の計画実現するためにこんなことを語ったと。
But this one who is speaking there didn't really know the plan of God and that he was speaking these things, but he was actually speaking prophetically about what was going to come.
まあこの世の価値観はこれ典型的なあの実例という example ですね。
This is the really typical example of the value of the world.
またこの世の優先順位というものですね。
And that this is also a priority here in Japan.
まあ日本の社会、特に一人というものよりも、まあ、グループが大事と言われています。
And of course, in Japan, more than the importance of an individual is the importance of the group.
まあ、特に日本の社会はね、それが言えると思いますね。
Especially true of Japanese society, we could say that.
だけど、イエス様の優先順位は全く違うね。一人一人を 救いたい、愛して、その一人のために自分の命まで捧げた。
But Jesus's priorities were different from these. He was concerned. His priorities was each and every one, the individual, also be saved.
まあ、そのように私たちも教会としてクリスチャンとしてイエス様と同じ優先順位を守りましょう。
And so we Christians, we here in the church, should make our priority the same priority as Jesus, shouldn't we?
守るよりもまだ救われてない人たちにキリストの福音を述べ伝えることですね。
More important than maintaining what we already have, our organization is the priority of reaching the lost.
まあ、二つ目のポイントに入りたいんですけれども。
I'd like to go on to point two.
これ、イエス様の力、この最初の聖書の箇所に戻ってそこに書いてあるんです。
And that is Jesus's power, point two, the power.And going back to Matthew 28.
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。
And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me.
まあ、翻訳によって全ての力が私に与えられていると。
And in some translations, it's written, "All power in heaven and earth has been given."
まあ、イエス様は王の王、主の主と呼ばれてる。
Jesus is Lord of Lords, King of Kings, Lord of Lords.
神様の全能の力すべてイエス様のものだと。
That all of 全能の力 all the power in heaven was being given to Jesus.
それではなぜこのことをイエス様ここで語ってるかちょっと考えていきましょう。
And let's think about why did Jesus mention this at this time?
弟子たちを使わして自分の証人として世界中に全ての国に行きなさいということですね。
And that is commissioning the disciples, that they would go out into all the earth and, preaching his gospel.
当然大変な困難とか、まあ、迫害とかいろんな問題にぶつかる。
And of course, there will be different barriers, difficulties that would face. They face persecution as they go forth, etc.
だからイエス様はそのことを全く心配しないで、私はあなた方のためにこの天のすべての力を使うという約束です。
And so Jesus is promising here. He's saying that.You don't have to worry about that persecution, all those things, that I will give you all power that you need for this to be accomplished.
まあ、その中の一つの、実例ですけれども、イエス様は黙示録の3章7節と8節にそのことについてまた話しているんです。
And Jesus is speaking about that in Revelation 3.7-8.
またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実の方、ダビデの鍵を持っている方。彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。
And to the angel of the church in Philadelphia I write, The words of the Holy One, the True One, who has the key of David, who opens, and no one will shut, who shuts, and no one will open.
私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのないできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。
I know your works. Behold, I have set before you an open door which no one is able to shut. I know that you have built little power, and yet you have kept my word and have not denied my name.
イエス様はどこでも門を開くことができると。
Jesus is able to open a door anywhere.
それは天においても地においても一切の権威を持っておられるからですね。
Whether that be in the heavens or on earth, because he has all authority, all power, he can do that.
私はなぜ日本に来たかと一番よく聞かれる質問ですけれども。
The most frequently asked question I have is, why did you come to Japan?
それは私は日本を選んだんではなくて、イエス様が選んでくださったということしか答えられないんですね。
And I can only say that I didn't choose Japan, but that, God chose Japan for me.
日本に入るビザを申し込んだときに、なかなか、元テロリスト経歴で6年政治犯刑務所に入って、当然入国管理局は入国させてくれるはずが全くないですね。
Because there's no way that the government of Japan would grant a visa to a person who was convicted of terrorism and had been thrown into prison for 3 years for that. It was kind of hard to believe that the government would grant a visa to such a person.
その時イエス様はこの言葉を私にも家内にも与えてくださった。
And at that time, applying for a visa, this scripture was given to both myself and my wife.
イエス様から直接与えられたんですね。
Got it directly from Jesus.
私は日本の、東京にある法務省から全く返事来なくて、何ヶ月経ってもその返事が来る前にイエス様からこれをいただいたんです、ね。
And even before getting a response from the Ministry of Justice, already got this word from God.
私はその時からですね、家内も私ももうビザが与えられますようにお願いしますという祈りをやめました。
And so,I quit praying this way. I quit praying, Lord, give me a visa.
逆にビザが与えられたことを感謝しますという祈りをし始めた。
Began to give thanks and praising God. Thank you for the visa that you have are granting to me.
もしそうでなかったら、神様に対して失礼な不信仰な祈りだと思いました。
And I believe that if I didn't do that, it would be most rude to God to pray any other way.
それだけはっきりと約束してくださったからです。
And that is because I so confidently heard from God this word.
そしてその時から2ヶ月ぐらい経って、初めて日本の法務省からそのビザが降りるという返事が来たんですね。
And two months afterwards, finally got the notice from the Ministry of Justice that you were granted a visa to Japan.
このようなですね、はっきりした約束、直接神様から御言葉を与えられたら、必ずですね、 試される時も来ます。
And when you receive, such a clear word from God, always, you'll be, challenged or, tested. You'll be tested after receiving the word.
まあ、その時は17年経ってからの話ですけれども。
And, from that time, 17 years
later.
2001
年9月11日に同時多発テロ事件が、まあ、ニューヨークワールドトレードセンターで起きました。
It was 2001, on September 11th, that there was a terrorist attack in New York.
私はすごいあのタイミングで、神様のタイミングで、ちょっとその前に本を出版して、日本で。
An amazing timing. Just before that happened, that terrorist attack, I had just published a book in Japan.
まあ、その本に対してマスコミ大騒ぎしました。
And that book that I published, the media here in Japan really made a big to-do about it.
毎日のようにテレビとか新聞とか週刊誌に元テロリスト宣教師とか元テロリスト牧師という言葉が大きく出てました。
And there was, on TV, weeks after that, there were, almost every day, something was mentioned about, a pastor who had been a terrorist or a missionary who had been a terrorist.
この宣教の意味においては、イエス様の宣教の意味においては最高のタイミングでした。私は全国で大勢の人々に、数えきれないほどの人々にキリストの証とかキリストの救いを述べ伝えるきっかけになった。
And actually, as my mission here to Japan, that was aAmazing timing, and it was an amazing opportunity because of that. I was sent here and there all over Japan to talk about my experiences.
入国管理局とか法務省にとっては最悪のタイミングでした。
But for the Ministry of Justice, it was a terrible timing for that to happen.
この元テロリスト、日本の国に入れましたということが毎日のように大きく表されていることです。
Because it was being broadcast all over Japan that this Ministry of Justice allowed such a terrorist to enter into Japan. What a shame.
まあ、入国管理局は困って静かに早く僕を日本からまあ、強制送還という形で追い出そうとしました。
And so the Ministry of Justice was panicking and working very hard on quietly somehow managing to get me out of Japan.
その時あの強制あのなんていうの国外命令というんですか、あの渡された法務大臣の判をされたもので、
I was I received a notice from the
immigration authority
from the immigration authorities
the ministry of justice.
With the Ministry of Justice seal posted on it.
まあ国外撤去、国外撤去命令ですか、退去命令です。ちょっとごめん、思い出せなくて。
So, it was deportation order from the Ministry of Justice and the immigration of
2週間以内
within 2 weeks need to deport.
で、その入国から電話かかってきて、そのことを言われる2分前に私は家で祈ってました。
And 2 minutes before I received the phone call from the immigration, I was in prayer.
そして また力強く聖書の言葉一つ神様から与えられた。
And again, very powerfully, a word from God came to me.
使徒の働き27の25節です。
And that is in Acts 27:25.
ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。
So take heart, men, for I have faith in God that it will be exactly as I have been told.
まあ、パウロは嵐で275人の人と一緒に溺れ死ぬような時に御使いから語られた言葉ですね。
And this is something that was given by an angel to Paul as they were in a storm and there's 250 people aboard. 275 people plus Paul aboard on a ship in a stormy sea.
すべて告げられた通りというのは、私は17年前に、私はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいたという、僕にとってはね。
And I already received that what door God has opened, no man could shut. And so,
まだ電話かかってきてないから、これ神様何を僕に語ってるか、何に対してこれを語ってるか、考えていました。
And since I hadn't received the phone call from immigration yet, when I got this word, I was wondering, what is God exactly saying about this?
まあ電話かかって出たらすぐ分かったんですね。
And when I picked up the phone, right away I knew what it was.
まあ神様は元気を出しなさい。私はこれを解決しますと。
And that is to don't lose heart. I, God, will take care of this also.
天においても地においても一切の権威を持っておられるイエス様は法務省、日本の法務省よりも当然素晴らしい大きい権威を持っておられるんですね。
Because Jesus, who has all authority in heaven and on earth, of course, he has more authority than the authorities at the immigration here in Japan.
まあ、このような言い方したら何かかっこよく言ってるようなあれですけども実際はねどういうふうに神様解決するかいつ解決するか分かってないでしょう結構ねまあ2週間は大変でした
And right now when I speak about it I can look kind of cool about it and look impressive but in factwhen I received this word, still I had two weeks of facing that trial of what's going to happen.
何十回も2週の間ね、この国外退去命令消すことはまあ不可能だと、撤回することは不可能。法務大臣のシールが判が押されたものは。撤回することは不可能です。
Because during that two weeks, just looking at that notice from immigration, it has the seal of the Ministry of Justice. There's no natural way that it seems, there's no possibility that that could be withdrawn.
2、30回ぐらい言われました。入国管理局でいろんな人を一緒に行ってくれて撤回を求めたけど、20回か30回ぐらい不可能だと言われた。
Oh, so actually, 20 to 30 times going to immigration, repeatedly said that it's impossible to, what has been, submitted to you, that, it can't be reversed.
まあ、とにかく、そのデッドラインが来るちょっと前に、東京から電話がかかってきて、まあ、それは法務大臣はその命令を消しただけではなくて特別在留許可を渡しますという連絡が入った。
And before the deadline came, got a word from Tokyo that not only is this retracted, but I'll receive a special immigration, special residency granted.
まあ、結論として、後からの立場が前の立場よりも強くなったという話です。
So as a result of this, my situation became even better after this so-called difficulty happened.
でもこれははっきりしたイエス様の力、イエス様の権威の、見せていただいた経験ですね。
But this was a time when I was able to specifically see, experience in my own life the authority that Jesus has that is able to change such a situation.
というのは、まあ、宣教師という立場はとても特権だと思います。
I believe the position of being a missionary has some token, some special benefits that come along with it.
Privileges.
イエス様の権威をはっきり今のように見させていただくことですね。And that privilege is to be able to see with my own eyes and experience the power of the authority of Jesus.
でもですね、宣教師にならなくても皆さんは証人としてこのイエス様の大宣教命令に従っていけば、ますますイエス様の権威を見させていただくことになるんです。
But even you who may not be called missionaries, if you look at this mission and you make it yours, where you are speaking the gospel to others, that you will also experience more and more of God's power flowing through your life.
このイエス様、この権威の話は直接大宣教命令とつながっているんですね。伝道するということとつながっている。
That this great commission is connected with the
Jesus authority.
With Jesus authority, the great commission comes Jesus's authority and power.
まあ、この命令に従っているとき、一番はっきりした形でイエス様の力が働くということですね。
And so, to summarize that part is that if you are obeying the Great Commission, you can see God's power work in your life.
最後にですね、イエス様の約束について話して終わります。
And the last point I'd like to talk about the promise, Jesus's promise.
見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという約束ですね。
And that is, lo, I will be with you always to the end of the age.
この言葉を聞くと、ヘブル人の手紙13章5、6節に書いてある言葉と思い出します。
And when looking at this, it can be, can recall Hebrews 13, 5 and 6.
まあ、この5節の後半の部分だけ、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
And just focusing on the last part of verse 5, and that is, I will never leave you nor forsake you.
で6節はそこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。
And in verse 6, so we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me.
マタイ28章の終わりの部分と共通点は2つあるですね。私はいつもあなたと共にいるということと、だから私たちは恐れる必要はないということ。主は助けるために その力を使ってくださる。
And so it focuses or it points out the same thing that is pointed out in Matthew 28, the last part about that I will be with you always and I will give you power to help you. So,
この2つね、大きい共通点があるんですね。まあ、ヘブル人の手紙は聖書の中で少ない無条件な約束です。
And in Hebrews, it has a promise that has no conditions placed on it.This promise.
まあ、まあ、わかりやすく言えば、最初に、まあまあ、毎日聖書を読めば、私はあなたを離れない、捨てないということではないですね。
And simply put, it doesn't say that if you read your Bible every day, then I will be with you always.
もちろん聖書を毎日読むべきですね。信仰が養われるために、強くなるために。
And of course, you should read your Bible every day because itbuilds up your faith and strengthens you.
でも神様が共にいる条件ではないです。
But it's not a condition for having God to be with you always.
もちろん毎日祈れば私はあなたを捨てないということも書いてないですね。
And it doesn't say that if you read the Bible every day, then I won't If you pray every day.Then I won't leave you. Doesn't say that.
何があっても、あなたはいくら失敗しても、私は決して、これは強い言葉ね、決してあなたを離れない、捨てないという約束。
And that's a promise that no matter whether you fail in some areas, I will never leave you or forsake you.
全てのクリスチャンに与えられている無条件的な約束です。
And so this is an unconditional promise given to all Christians.
この約束は真実だと証明するために必要なのは時間だけです。
And in order to prove this to be true, all you need is the test of time.
でもほとんどの聖書の約束は条件がついている。
But most other promises in the Bible have some type of conditions that you need to do in order to receive the promise.
求めなさい、そうすれば与えられる条件がついている。
Seek, and then you will find. So there's a condition there.
まあ、叩きなさい、そうすれば開かれるっていう条件。
There's a knock, and the door will be open to you. That's a condition.
探しなさい、そうすれば見つかるっていう条件もついてる。
And seek, and then you'll find. There's a condition there.
私たちクリスチャンにとって聖書の約束すべて一人一人のものだと。
I believe that every promise in the Bible is for each one of us.
でもどこまで条件を満たすかによってその約束の真実、知識ではなくて体験で証明することになるんですね。
But to the extent that you apply or that you take action in this, you to that extent that you move forward in it, it will become real in your life, that you experience more and more of it.
神様の真実の深さというものを学ぶために私たちは約束の条件を満たせばいいと。
In order to understand the depth of how God is, we need to be obedient to His promises. Obedient to see His promises.
まあ、その条件満たせばますますすべての神様の約束は 100% 信頼できるものと自分体験として証明する。
And to the extent that we apply the conditions that are there, we can see in our life the actual the works of God in our life.
最後にアブラハムについて書いた聖書の箇所を一つだけ見て終わります。
And finally, I'd like to share a verse that's talked about Abraham, and then I'd like to end with that.
彼は神の約束を不信仰のゆえに疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ、栄光を神に帰しました。
No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith, and he gave glory to God.
私たちはアブラハムのように約束を信じて、それに合わせて行動すると、神様に栄光を期することです。
And when we, like Abraham, if we take the promises of God and take action and obey Him in them, we will see a greater work of God in our life.
私たちも神様の栄光を表す、神様に栄光を期することになるんですね。
And so we, through that, give glory to God, and then we experience the glory of God in our lives.
私たち人間の最大の目的を果たすことね、神様に栄光を期する。
And we'll be able to fulfill what we've been created for, and that is to bring glory unto God.
神の約束がすべてキリストにあって、アーメンとなっているんですね。しっかりとなりました。
And all of God's promises in Christ Jesus areYes and amen.
自分のものとしてぜひ受け止めてください。
And so please take them, those promises, as your own, in your life, receive them.
旧約聖書でイスラエルの国に与えられた約束をすべて私たち一人一人に今、イエス様にあって与えられているんです。
And the promises given in the Old Testament to Israel are given.Through Jesus to each and every one of us.
神の約束ことごとくって聖書に書いてあるね。すべてキリストにあって光となった。私たち一人一人のクリスチャンのものです。
And so, the promises of God.
すべて emphasized all.
All of the promises of God are ours in Christ Jesus.
まあ、エリートな人のためのものじゃなくて、一人一人のすべての信者のものです。
They're not for some kind of elitist Christian or a high-level Christian, ranking Christian. It's for all of us.
まあ、ぜひそのものを証明、自分の体験で真実として証明してください。
And so, through your own experience, that you can prove true these promises in your lives.
お祈りして終わりましょう。
I'd like to close in prayer.
天の父なる神様、
Our Heavenly Father.
素晴らしい尊い約束を通して私たちを自分の子供として新しく生まれ変わしてくださったこと。感謝します。
Thank you that you have created new us anew in you as children of God to be able to receive these promises in our lives.
アブラハムのようにあなたの約束を疑うことなく。
And that we not waver in our faith, just like Abraham did not waver.
信仰がますます強くされてあなたに栄光を期する生活できますように助けてください。
Pray that you help us to be faithful in these promises that we can bring more glory unto you.
主イエスの名によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
アーメン。
アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ、多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.